主はこう言われます。なぜ眠っているのか。起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。高校生の頃、教会である男性の証しを聞いてとても印象深く思ったことがありました。この男性は求道者の頃、タバコが長年やめることができなくて悩んでいました。そこで神様に、もし本当におられるのならば、タバコをやめることができるようにさせてくださいと祈ったのだそうです。するとその日以来、一度もタバコを吸いたいとは思わなくなって、一発でやめることができたというのです。タバコというのはニコチンの中毒ですから、簡単にやめることができないと普通は考えられていますけれども、神様はそのような中毒症状にある人でさえ、不思議な力で誘惑から勝利することができるようにとしてくださる方なのだと、その時感動したわけです。今朝は主の祈りシリーズの最後です。誘惑に対する祈りについてご一緒に考えていきます。やめたくてもなかなかやめることができない誘惑というものがあるものです。一体どうしたらその誘惑を断ち切ることができるのか。もしその誘惑を犯し続けるとどうなるのか。そもそも誘惑とは何なのか。そのようなポイントでお話ししたいと思っております。以前、口癖のようにダイエットしなきゃと言っていた女性がいました。ところが彼女は笑いながらこう付け加えるのです。ダイエットしなきゃ、でも明日から。ダイエットしなきゃという気持ちはあるのだけれど、今日はおいしいものを食べて明日からダイエット。おそらく明日になれば同じようにまた明日からダイエットというのでしょう。とてもユーモアのある方だったんですけれど、この明日からダイエットしようというセリフはなかなか便利な言葉で、明日からダイエットするのだから今日はいい、そのような気持ちにもなるわけです。食べ物の誘惑というのはなかなか勝てない誘惑の一つですね。お腹が空くという生理的な欲求に加えて、おいしいものを食べたいというそのような欲求もあって、この両方に打ち勝つというのは並大抵ではありません。で、このことをある方が実験したんです。専門家がですね。で、この専門家はこう言いました。なぜ人間は食べ物の誘惑になかなか勝てないのか。それはおいしいものを食べたいという食べたいと欲求する遺伝子があるんだと。遺伝子があるからどうしようもないのだと、どうしようもないのだと、そういうふうに言っていました。で、彼は実験をしたんです。どんな実験をしたかというと、頭のいいチンパンジーに実験をしたんですが、片方の手にチンパンジーが欲しがるおもちゃを持ちます。で、このチンパンジーはこのおもちゃが欲しいわけです。で、このおもちゃをもらえるためには一つ条件があって、このおもちゃ欲しいからチンパンジーこう刺すわけですね。でもチンパンジーはこのおもちゃを刺すのではなくて、おもちゃを持っていない反対側の手を指さすとこのおもちゃをもらえるというふうにしたんです。それで、何度かこっちじゃないよ、こっちだよ、こっちの手におもちゃを持ったらこっちじゃないよ、こっちを指さすんだよっていうふうに手で教えてあげていくうちに、頭のいいチンパンジーは要領を覚えて、そうかと、右の手におもちゃがあるときは左手をこう刺すのかと、 左手におもちゃがあるときは右手を指すのだってことを覚えて、そして好きなおもちゃをもらえるようになったんです。さすがは頭のいいチンパンジーです。ところがおもちゃをですね、今度はチンパンジーの好きな食べ物に変えた途端ですね、このルールが何もかも分からなくなって、ひたすら食べ物を刺し始めたっていうんですね。20回やってもダメだったと思い出せなかった。反対側の手を刺せばこの食べ物もらえるのに、それができなかった。なぜか、遺伝子だからだ。遺伝子のため中に食べたいというものを、そんな回りくどい方法で食べるようにとは遺伝子には書かれてないわけです。生きるために、あるいは欲求を満たすために。まあそのようにこの方は説明していました。ところがこの専門家はこう続けるんです。それでも人間が動物と違うのは、人間にはそのような食べ物への動物的な欲求があるのと同時に、自分をコントロールする能力も備わっているということだ。そういうふうに言っていました。この点で人間は他の動物と一線を画するというわけです。つまり私たち人間はトラブルの元凶となる遺伝子が確かにあるのですけれども、自由な意志と自己鍛錬のための遺伝子をも手にしているというわけです。だから食べ物をはじめあらゆる誘惑が来たときに、絶望的にその誘惑にいつも負けてしまうわけではなくて、それに打ち勝つ力も秘めているというわけです。このような違いがチンパンジーと人間との間にはあると、まあ、確かにそうなのかもしれない。しかしながら、さらにもう一歩突き進んで考えていったときに、チンパンジーにはない誘惑が人間にはあるんです。それはこの誘惑というものが生理的、本能的、あるいは動物的に起こるものだけではなくて、一人一人の弱みや悪い思いにつけ込んで誘惑をしてくる存在があるということです。神様がこの世界を創造されたとき、それは本当に美しく輝いた素晴らしい世界でした。すべての被造物が神様の栄光を表し、愛と喜びに満ちていました。神様はご自分が作られたこの世界を見て、甚だ良かったと言われました。ところがある日、この世界の様相が一変してしまいます。それは本来あるはずのない罪がこの世界に侵入してきたからでした。罪が侵入すると、たちまちこの世界は闇に覆われ、人の心から愛と喜びが消えていきました。なぜ罪のない世界に罪が侵入してきたのか。聖書は世界の始まりについて語る中で、罪の始まりについても克明に記しています。最初の人間であるアダムとエヴァを、蛇の姿を取った悪魔が誘惑したのです。その誘惑は実に巧みで、神様から禁止されていたたった一つのルール、善悪を知る木の実を食べてはならないというルールを二人が破るようにとそそのかしてきたのです。食べてはいけない、食べると死ぬと言われていた禁断の実を見つめ、それを手に取った時にはもはやこの罪の誘惑に打ち勝つ力がありませんでした。そしてそれを口にした時、すべての麗しい世界が一瞬にして崩れ出したのであります。罪は悪魔の誘惑によってもたらされたのです。悪魔は現実に存在しています。そして今もなお、アダムとエヴァを誘惑したように、私たちをも誘惑してきます。だからキリストは主の祈りの最後にこう祈るようにと言われたのです。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。 この祈りの言葉で明らかのように、キリストは誘惑に合わないようにと祈るだけでなく、悪いものから救ってくださいと祈るように言われました。この祈りの言葉が意味することは、誘惑とは私たちの心の中にある弱さや悪い思いからだけ来るのではなくて、私たちを誘惑してくるその悪いもの、すなわち悪魔が存在していて、私たちのその弱さや悪い思いを通して巧みに入り込んでくることがあるということを意味しています。おそらくチンパンジーを悪魔は誘惑することはないかもしれませんが、人間は誘惑してきます。だから私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってくださいと祈るように、毎日祈るようにと主は言われたわけです。皆様はそのように祈っているでしょうか。ではそもそもこの誘惑とは何なのか、もう少し整理してみましょう。日本の刑法の一つに誘惑罪というのがあるのをご存知でしょうか。誘惑をする罪があるんです、誘惑罪で。この誘惑罪の定義を読んでみたときに、それはまさに悪魔が日々私たちに対して行おうとしていることそのものだと私は思わされました。誘惑罪とは次のように定義されています。2回読みますね。誘惑を手段として人をその生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の実力的支配下に移すこと。もう一度言います。誘惑罪とは、誘惑を手段として人をその生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の実力的支配下に移すこと。この誘惑罪の定義では、まず人を誘惑してその生活環境から不法に離脱させることというふうに書かれてありました。悪魔も同じことをします。本来私たちには神様が定められた正しい生活、正しい生き方があります。聖書の中にそれが書かれてありますし、聖書を知らなくても人間の心の中の良心によって正しい生き方が何であるかを判断できるように神様はしてくださっています。その生活環境が侵されない限り、私たちは、人間はとても幸せで安全に生きることができるようになっているわけです。ところが悪魔が誘惑してきて、その正しい生活や正しい生き方、さらに言うならば本来あるべき本当の私たちから不法に離脱させようと悪魔は試みてくるわけです。まあ、聖書において不法という場合は、それは聖書の教えや律法を犯してということになるのでしょう。悪魔はそのように私たちを誘惑してくるわけです。そして次に、誘惑罪の定義では自己または第三者の実力的支配下に移すこととありました。これも同様ですね。悪魔は私たちを誘惑して本来あるべきところから離脱させるだけではなくて、離脱させた私たちを自分の実力支配下に移そうと試みてくるわけです。何度も何度も試みてくるわけです。そして何度も何度もその試みに、誘惑に負けていくうちに、気がつけば私たちはその誘惑の虜になっている。そして一度虜になってしまうと、 そこから抜け出すのは並大抵のことではないのです。そしてその誘惑の背後に悪魔がいるとき、私たちはその誘惑する事柄を通して実は悪魔の虜、悪魔の支配下に移されてしまうということです。誘惑罪の定義することと悪魔がしていることって本当に同じですよね。エレン・ジー・ホワイトは次のように警告しています。私たちは日々誘惑にさらされているため祈りが必要である。あらゆるところに危険が存在する。他人を罪悪と堕落から救済しようと努力している者は特に誘惑にさらされている。常に誘惑に接し、罪悪に接しているため自分自身が堕落しないように神様にしっかり捕まっていなければならない。人間を高い清いところから低いところへ引き下ろす道は短く、また決定的である。まあ、このようにエレン・ジー・ホワイトは述べていました。ところで、まあ、主の祈りですけれども、イエス様が最初に主の祈りの中でこう祈るように言われました。御国を来てください。御心の天になるようにこの地にもなしてください。実はこの最初に祈るようにと言われたこの祈りの言葉は、悪魔が私たちを誘惑してきてなさんとしていることとことの対極にあることです。つまり悪魔の誘惑とはこの主の祈りを妨げて全く正反対の方に引っ張っていこうとする力なんです。御国を来てくださいという祈りは、言語のギリシャ語を直訳すると神様の支配下に移してくださいということであります。神様の支配の中に、神様の領域の中にこの私を入れてください。その中で生きるようにさせてください。ところが悪魔の誘惑というのは神様の支配ではなく悪魔の支配の中に引きずり込もうとするものです。だから御国を来てくださいの正反対であるということがわかります。また御心がなりますようにという祈りに対して悪魔の誘惑というのは神様の御心と正反対のことをさせようとしたり思わせたりするものです。だから罪の誘惑というのは御心がなりますようにの正反対、つまり主の祈りの正反対なんです。だからそうならないように最後に誘惑に合わせないで悪いものから守ってくださいと祈らなければならないとイエス様は教えられました。誘惑とはまさに私たちを神様から引き離そうとする力なんです。だから誘惑に負け続けるとどうなるかというと、私たちは神様からどんどん引き離されてしまうことになるわけです。その結果どうなるのか、神の国の平安も喜びも愛もわからなくなって心の中は闇に覆われてしまいます。そしてそのまま何も手を打たなければ、やがて私たちの人格まで変わっていきます。誘惑する者のように、悪魔のように私たち自身が変わってしまいます。誘惑は単なる私たちの心の弱さから来るものだけではなくて、私たちのその心の弱さや心の中にある悪い思いにつけ込んでサタンが忍び寄ってきていることがあるということ。もちろんいつもそうだと言っているわけではありませんので、何でもかんでも悪魔のせいにするわけにはいきませんけれども、誘惑との戦いが単に己との戦いだけではなくてサタンとの戦いとなることがあり、それゆえに簡単ではないのだということを十分理解しておく必要があります。 そこでキリストはまず誘惑に合わせないでくださいと祈るようにと言われました。この世界には誘惑がたくさんあります。誘惑が来ないことで私たちは守られるわけです。だから誘惑そのものがまず来ないようにと祈りなさいというわけです。それはもっともののことなんです。誘惑が来ないことで私たちは守られるからです。しかしもし誘惑が来ないようにと祈りながら私たち自身が誘惑の中に自ら入っていくことがあるとするならば、これは矛盾しています。祈りが来ない、誘惑が来ないようにと私たちが祈るときに、私たち自身その誘惑の中に自ら入っていくようなことがあってはならないんです。私たちは誘惑に負けて罪に溺れていく人たちを見て、なんと弱い人だろう、なんと情けないのだろうと思うかもしれませんけれども、それはただ私たちが彼らと同じような環境で同じような誘惑に遭っていないだけかもしれないんです。だから誘惑が来ないようにと毎日祈ることが、まず私たちが正しい道を歩んでいくために大切なことだとイエス様は主の祈りの中で教えてくださったわけです。そして次にキリストは誘惑が来ませんようにだけではなくて、その誘惑を来たらせる悪いものから守られるようにと祈りなさいと言われました。誘惑は自分の心の弱さだけが起因しているだけではなくて、誘惑を来たらせるものが実際に存在している。だからその悪いものから、つまり悪魔から守られるように祈りなさい。エレン・ジー・ホワイトはまた別の箇所でこう言ってました。もし誘惑する者のその姿を見ることができるならば、つまり悪魔の姿を私たちがもし見ることができるならば、誰もその悪魔の誘惑する方にはいかないだろうって、それぐらい恐ろしい姿をしているのでしょう。ただ残念なことに私たちは悪魔を見ることができませんので、簡単に考えて誘惑されてしまうんです。ではどうしたら誘惑から守られるのか、悪いものから守られるのか、このことについて語りたいと思います。そのように祈るようにということなんですけれども、実はどのような祈りであったとしても、祈りそのものが誘惑に陥らないための、悪魔から守られるための最大の武器となります。このことを説明します。キリストはゲッセマネで血の滴りのように汗を流しながら祈られたとき、三人の弟子たちにも言われました。誘惑に陥らないために祈っていなさい。誘惑に陥らないために。イエス様はあのゲッセマネの外で何を祈ったのか。それは悪魔の誘惑に勝利することができるようにと祈られたわけです。この苦い杯を私から取り除けてください。これは誘惑でした。イエス様は苦い杯である十字架に貼り付けになるために自ら人となってこの地に来られました。しかし全人類の罪がイエス様の背中に押し寄せてきたとき、イエス様は押し潰されそうになりました。そしてあの強かったイエス様が弱くなっていって、そしてこの苦い杯を私から取り除けてくださいと、つい
言葉を発してしまいます。
しかしイエス様は最後に、でも私の思いではなく、あなたの思い、あなたの御心がなるように、ギリギリのところで主は勝利しました。
イエス様ですらここまでの壮絶な祈りを持って誘惑に勝利したとするならば、誘惑に陥らないように祈っていなさいと主が私たちになぜ言われたのかわかると思います。それぐらい悪魔の誘惑は強いということです。
ところで、この祈りって何だろうって考えたときに、祈りとは神様との会話ですから、私たちがどのような内容の祈りを捧げたとしても、その瞬間私たちは神様に一番近いところにいるわけです。それに対してサタンの誘惑というのは、神様から引き離すことです。神様から少しでも遠くに私たちを引き離す、これがサタンの誘惑です。だとするならば、このサタンの誘惑から勝利するために私たちは神様に一番近くにいればいいわけです。つまりそれが祈りなんです。だからどんな祈りであったとしても、祈ることそのものが罪の誘惑に対する私たちの防御になっていくんです。祈り、御言葉、そして賛美、礼拝。今皆さんはこの瞬間何か誘惑を感じるでしょうか。神様を礼拝、神様に対して礼拝を捧げているときに誘惑は普通は来ないんです。でも誘惑が来るのはこの教会を一歩出た瞬間ですよね。でもそれでもここで神様を礼拝したその力はまだ生きているので、そう簡単にはやられない。私たちはどれだけ主と一緒にいる時間を一日の中に持つかなんです。これが誘惑に勝利する鍵になっていきます。エレン・ジー・ホワイトのもう一つ言葉を紹介しますけど、これは本当に大切な言葉です。長いんですけれど、読みますね。誘惑に敗北し断固たる抵抗がなされないなら、一つの悪習慣でさえ鉄の鎖のように強くなってその人全体を縛ってしまう。多くの人が誘惑の中に放置されているのは、神様を常に自分の前に置かないからである。私たちが神様との交わりを断つときに、私たちの防御もなくなる。どんなに良い決心も意志も悪に抵抗する力とはならない。私たちは祈りの人でなければならない。それが弱い祈りや時々しか行わないような気まぐれな祈りではなくて、熱心で忍耐強い不断の祈りでなければならない。祈るのは何も必ずしもひざまずかなくてならないわけではない。一人でいるときも、道を歩くときも、毎日の仕事に忙しいときも、救い主と語る習慣をつけなさい。助け、光、力、知識を求めて絶えず、心を沈黙のうちに天に向けなさい。そして一つ一つの呼吸が、すべて祈りとなるべきである。道を歩いていても、仕事をしていても、どんな時でも神様に語ることができるんです。あ、神様これ感謝します。あ、神様これごめんなさいって。神様、あなたの皆を褒めたたえます。神様、どうか罪を犯しませんように。神様、どうか何々さんを救ってください。瞬間瞬間に祈ることってできますよね。その瞬間瞬間の祈りが実は、悪魔の誘惑から私たちを守ることになるっていうわけです。不断の祈り、絶えることのない祈り。聖書の中にも絶えず祈りなさいという言葉があるわけです。
イエス様が交渉街に入られる前に40日断食をして祈りました。その時どういうふうに聖書に書いてあるかっていうと、聖霊に導かれて悪魔に誘惑されるためにアラノに聖霊が導いたって書いてあるんです。なぜ悪魔に誘惑されるために神様は、聖霊はイエス様をアラノに導いたのか。それはアダムとエヴァが悪魔の誘惑に負けたからです。だからイエス様は同じように悪魔の誘惑に勝利しなければならなかったんです。でもその時にイエス様は40日間断食して祈られました。この断食をしている時に悪魔は誘惑してくることができませんでした。悪魔の誘惑が来たのは断食が終わった後でした。だから祈りの間、悪魔は一切イエス様を誘惑することができなかったことがわかります。そして断食が終わってイエス様がもう心も体も本当に弱り果てた時に、一番弱くなった時に悪魔がさっとやってきました。悪魔は私たちが一番弱い時にやってくるんです。でもイエス様はこの悪魔の三つの誘惑に対して見事に勝利しました。なぜ勝利することができたのか。それは40日間の祈りがあったからです。つまり祈りがあったから、祈りをやめた後もその祈りの効力が続いているんです。で、こういうことを実例として私たちが学ぶときに、そうかと、私たちもとにかく祈るんだと、そして祈って神様と交わっているんだと、そうするならば神様は、悪魔は私たちを引き離すことはできない。そして祈りが終わって一歩出た瞬間、不安がよぎりますけれども、教会から一歩外に出た瞬間、不安がよぎりますけれども、しかし神様とこうして交わった時間の効力っていうのはしばらく続くんです。でも永遠ではないので、また私たちは、教会は一週間に一回しかないので、自分自身でも祈り続け、聖書を学び、賛美していく、そのような時を持つ必要があるんです。祈りと御言葉がなぜクリスチャンライフの基本なのか、わかると思います。イエス様は誘惑に対しては御言葉で勝利していきました。御言葉にこう書いてあると言って勝利していきました。私たちは御言葉に何て書いてあるかがわからないと、その御言葉にこう書いてあると言って勝利することができませんので、御言葉の学びも祈りも、これはどっちも重要なことです。以上で、主の祈り、長かったですけど、シリーズ6回シリーズでこれで終わります。主の祈りは暗唱している方が多いと思います。その暗唱する時も、一つ一つの言葉が意味することをかみしめながら祈っていただきたいと思います。そうするならば、この主の祈りによって本当に新しいこの信仰の世界が開かれていくことになります。忘れてしまっていたら、あの CD が事務所にありますから聞き直してください。はい。またあの字を読む方が分かりやすい人はコピー全部ありますので、私に言ってくだされば、あの全部コピーして差し上げますので、この主の祈りを自分のものにしていきたいと思います。